伊藤由紀の勇気 200%。 皆さんこんにちは、伊藤由紀です。8月もあっという間に終わってしまいましたが、今年はね、梅雨もとても長かったので、梅雨が長かったのですごく夏が短かったなっていうね感じをねすごくしているんですけれども、まだまだね暑い日も続いていくと思いますので、皆さんしっかりね体調管理をして一緒にこの暑さを乗り越えていけたらいいなと思います。私はですね、その8月から6ヶ月連続のシングルリリースっていう企画がスタートしたりとか、8月の終わりですね、27日に無観客のバースデーワンマンライブをやらせていただきまして、活動をね、少しずつ進めている感じでございます。無観客ライブもすごい初めての経験だったので、お客さんがいないライブってどんな感じなのかなってね、すごくそわそわ前日はしていたんですけれども、結果ね、皆さん見ていただいた方もいると思うんですけど、とても幸せな時間でした。見てくださった皆さんありがとうございます。そしてそのワンマン、まだアーカイブに残ってます。 YouTube チャンネルからですね、ぜひぜひまだ見てないよっていう方は見ていただけたら嬉しいなと思います。新曲もね何曲かやってますし、まあ久々のライブということで、ぜひたくさんの人に見ていただきたいです。どうぞよろしくお願いします。YouTube チャンネル内で伊藤由紀で検索してください。はい、それではですね、今月もトークテーマをネタ配信の方で募集しました。でね、なんかいろいろねすごくいいテーマをもらったんですけど、まあ、その中からまあね、夏が終わったので、夏に関してのねトークテーマで今日はお話ししていこうと思います。夏休みの思い出と夏休みの宿題で楽しかったもの、苦手だったものっていうねテーマなんですけど、夏休みね、今年あれですよね、子供たちもなんて言うんだろうな、2週間ぐらいで夏休みが終わっちゃった学校とかも結構あったみたいで、それを思うとすごくもうキッズたちもう心が痛むわって思うんですけれども、私も小学校の頃のね夏休みっていうのは、なんだろうな、あのプールとラジオ体操に毎日あるでしょあれ。でなんかね、意外とねうちおじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでたので、プールとかさサボれないわけよ。毎日行くの結構辛かったけど、それでもなんか妹と競争してどっちが黒くなるかみたいな競争しながらね、プールとラジオ体操に毎日行き、その後友達と集まって遊んでカブトムシ取りに行ったりとか、川に遊びに行ったり、で割とね野生的な遊びをねやっぱり、まあ、長野という場所がそうなのでねしていましたけれど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんは一緒に住んでるので、あまりこの県外のなんかおじいちゃんおばあちゃんの家に行くとかっていう、思い出はないんですけど、なんかもうそもそもその実家自体がおじいちゃんおばあちゃん家みたいな感じなので、割と、なんかやっぱ遊びも男の子みたいなことをすることの方が多かったから、カブトムシとかクワガタ、あとキリギリスとか飼ってた。キリギリス、コオロギとキリギリスって違うよね。なんかこれをなんかその一生懸命飼ってたりとか、川で水まみれになって帰ってきたりとかして、そして休みの日になって家族で海に行ったり、親戚とバーベキューしたりっていう感じでね、なんか割と特別な思い出がそんなにないかもしれない夏休み。でそれで中学高校はもう部活の地獄の練習の日々があったわけで、なんかね夏休みかって思ってましたね、中学校高校は。そのいつも厳しいその練習がより一層厳しくなって、もうね、私バスケ部だったんですけど、体育館の中すごい蒸し風呂になるんだけど、その蒸し風呂の中、もうその時の仲間と一生懸命部活をやっていた、そんな感じでした学生時代は。でもね、その夏休みの部活とかは未だにすごくいい思い出になっていて、まあよく頑張ってたなっていう感じかな、夏休みの思い出としては。 はい、最近の子供たちは何をして夏休みを過ごすんだろうなっていう感じなんですけど、夏休みのね宿題は、私宿題は本当に楽しかったものあったかなってちょっとね思い出してたんですけど、宿題って夏休み入ってすぐやっちゃうこと、後まで残っていること多分結構性格が出るんですけど、私はですね、割とその最初の3日とかで終わらせて、あと全部を遊びに使いたいっていう思いがすごい強い子だったので、それも妹と競争して宿題をどっちが早く終わるかみたいな競争して、だからねもう本当に最初の1週間ぐらいでいろんなことが終わって、あとは全部ね遊びに費やしてた感じなんですけど、宿題でね楽しかったものはなんだろうね、絵日記とかは好きでしたねなんか絵がすごく苦手なんですけど、でもそのね小学校の頃はね割とこれみんな私の絵を知ってる人はびっくりすると思うんですけど、結構ね県の賞とかもらってたりしたんですよ未だに長野県に保存されてる絵とかが実はあってね、私誰も信じてくれないと思うんだけど、そういう絵があって、なのでなんかその絵日記だから日記書くのとか絵を描くのその時は好きだったから、うん、それだけから楽しかったので、苦手だったものはもう圧倒的に自由研究です。なんでこんなものをやらせるんだって毎年思いながらやってて、その時のことを思い出したんですけど、かなりねかなり適当な自由研究を、だってね図鑑の丸写しとか多分してたから、私その山の植物とかなんか世界の音楽家みたいなのもだけど図鑑も丸写ししていた記憶があります。それをただただ書き写すだけっていうね、なんかそんなことをしてましたが、自由研究もねすごい子たちだとさ、アリノスとかねいっぱいいましたよね、すごい子たち私はその横で図鑑をね書き写してたタイプなので、なんか本当今思うとね、もう先生すいませんっていう感じなんですけど、いまだにあるんですかねこういう自由研究とかは、うん、なんか最近の小学生事情がわかんないんですけど、うん、宿題自体がやっぱりあまり好きじゃない好きじゃなかったです。そうだから思い出と言われるとね、やっぱり遊んでた記憶の方が強いのでね、皆さんはどんな夏休みを過ごしたんだろうなって思いますけど、なんかまあ今年はちょっとねみんなも我慢することが多かったんじゃないかなって思いますね。来年はね、なんだろう、いつも通りの夏というか夏らしいことをそれぞれ楽しめる夏がやってきたらいいなってすごくすごく思います。はい、ということでですね、夏休みの思い出、宿題の思い出をちょっと話したんですけど、いろんないいテーマを今回は出してもらってて、ちょっとまたねこれを元に話していけたらいいなと思っております。で、6ヶ月連続のねシングルリリースというものがスタートしてね、これ、8月から始まったので来年の1月までやるわけなんですけど、今日ね最後に、ね、8月5日に発売されたひまわりという曲を流して終わるんですけど、うん、これは夏のうちに流しておかなければと思ってね今日最後に流すんですけどね、第2弾が9月1日に発売になります。CD が9月1日私の誕生日ですね、誕生日プレゼントということでたくさんの人に手に取ってもらえたら嬉しいなと思ってます。そして9月2日にはデジタル配信がスタートになります。これをね6ヶ月みんなぜひコンプリートしてほしいなと思っております。なんかいろんなタイプのね曲を お送りしていけたらなと思ってますので、オンラインストアの方からぜひチェックしてください。伊藤祐樹オンラインストアで出るかな、ぜひですねオフィシャルウェブサイトの方をご覧になってもらえたらなと思います。はい、ということでですね、なんていうかな、これから季節のね変わり目になるじゃないですか、本当にまだまだ予防感染症の予防と、あとは熱中症も結構ね秋の最初ぐらいまでなる人が結構いるみたいなので、しっかりですね水分塩分 を取ってですね、伊藤由紀の楽曲もたくさん聴いてもらえたら嬉しいなと思います。これからの活動もちょっとねできる範囲以内にはなると思うんですけど、まあ一生懸命ね自分にできることっていうのを曲作りも含めてですね、しっかりみんなに形としてお見せしていけるように頑張っていこうと思います。そしてこのラジオ初めて聞いている方がもしいらっしゃいましたら、ぜひですね SNS、Twitter、インスタ、ブログなどなど全部やってますので、ぜひチェックしてみてください。そして YouTube チャンネルですね、あの配信の方はこちらの YouTube チャンネルで引き続きやっていきますので、そのライブのアーカイブと合わせてね日々の生配信だったり動画もちょっとこれから頑張って上げていきますので、チェックしてもらえたら嬉しいなと思います。さあそれでは皆さん、この1ヶ月に一度皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしていますので、来月もぜひですね元気に聞いてもらえたら嬉しいなと思います。今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。あ、最後にですね、あの8月5日に発売したシングルひまわりをお送りしようと思います。夏への希望をたくさん込めた歌なので、みんなもサビ一緒に歌いたいです。覚えてください。それではひまわり聞いてください。みんなどうもありがとう。
友達大好きな君の笑顔に会える当たり前がどんなに幸せかを知った。失って初めて気づけた数々の宝物をずっと大切に歩いて行こう。ひまわりの種は花を咲かせる。この夏にはきっときっと希望の花よ。小さな愛を集めて世界を照らして、私と向き合って無力さを感じた。失って初めて見つけた形ない宝物を守ろうきっと未来につないでゆきたい。ひまわりの種は花を咲かせる。この夏にはきっときっと希望の花は太陽に微笑み世界を照らしてく。ひまわりの歌一緒に歌おう。ひまわりの歌夏にはきっと幸せ。